2025年6月27日金曜日、遅刻は午前8時13分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう続いていきます。慢性統合失調症状態から離脱するチャンスの一つは身体病の時です。少なくとも警戒します。軽く回復する、警戒します。そして体温が 38.5 度以上になると抗精神病薬はいらないと言われます。身体的ホメオスタシスの揺らぎがこのズレを一時曖昧にするのではないかと考えても良さそうです。生涯統合失調症を病んでいた患者が死期が近づいた時に統合失調症が影を潜め、周囲の人に丁重に礼を言って世を去るのを私も目撃しました。一般に統合失調症患者の病死は受容たるものがあります。受容、従う、受け止める、受容、ゆったりと落ち着いている様。一般に統合失調症患者の病死は受容たるものがあります。慢性統合失調症状態から離脱するチャンスはもう一つあって、それは急性精神病状態の再発です。特に緊張病状態を経由しての回復は有名で、人工的に緊張病状態を起こさせようとサリバンは試みているぐらいです。これは統合失調症的ホメオスタスシスの方が揺らいだ場合でしょう。では治療者は漫然とこれらの自然的機会を待つべきか。実は方画的チャンスはもっと多く起こっていると私は推測します。これが見えてくるための治療者への具体的なアドバイスをするとすれば、慢性患者を慢性患者とみなすのをやめたら、いろいろなものが見えてきて、離脱への方がはその中に混ざっている。もう一度、慢性患者を慢性患者とみなすのをやめたら、いろいろなものが見えてきて、離脱への方がはその中に混ざっているということです。方がというのは目ですね。鼻の目が出るの目。それが離脱への方がはその中に混ざっているということです。無理をしてでも慢性患者というラベルを心の中で強引に剥がすのです。するといろいろな緩急が見えてきます。風の呼吸のような。実際慢性統合失調症状態は睡眠障害と夢活動と身体化と、そして対人関係や日常生活の試みや思わぬ事件が絡み合って展開する極めて複雑な過程です。慢性統合失調症状態は絶えず揺らいでいます。その中に離脱のチャンスが明滅する明かりのように見え隠れしています。おそらくこの状態からの離脱の前提条件は、 患者の自己尊敬と士気とを回復し維持することでしょう。そのために治療者は患者に対してどこか畏敬の気持ちを持っていることが必要です。殺風景な環境と単調な日々と患者の力を削ぐような治療、押し付けがましい治療は患者の中の大切な何かを擦り切れさせるようです。中医学では間違った扱いをいろいろした結果、何が何だかわからなくなってしまった状態を疫病と呼んでいますが、疫病、身体の抵抗力が著しく低下し、邪気、すなわち病院に容易に侵されている状態。身体の抵抗力が著しく低下し、邪気に容易に侵されている状態、疫病と呼んでいますが、そのようにしてしまわないことが重要です。またそうなってしまった患者にまずなすべきことは尊厳の回復です。そうして初めて薬物を納得して服用し、薬物の作用を心理的に受け入れるようになり、そうなるとその効き目も安定し、量も少なくなります。そしてただ回復すれば良いというだけでなく、柔らかく治すことを心がければ、それは再発の確率を低めます。共同体への再加入、いわゆる社会復帰は、単なる労働能力よりも近藤廉治の言う人好きのする懐かしいような人柄であるということの方が重要だと思います。とここまでにしましょうかね。この最後のところの近藤先生、近藤廉治先生は1927年生まれの精神科医の先生ということで、2023年に亡くなられてるんですけれども、非常に精神医療の世界をこう解放した方と言われている方のようです。最後のところ大事ですね。この最後のところの、その、患者がね、その慢性状態から離脱する、何よりも患者に対して畏敬の気持ちを持っていること、本人の自分自己の尊厳、尊敬というものをやっぱり回復させることで、社会復帰は、まあ、単なる労働能力よりも、その近藤先生の言う人好きのする懐かしいような人柄であることの方が重要だという、これは本当にそう思いますね。まあ、治療者が、先ほど話でちょっと高齢者の、ね、中での病院の話をたまたまちょっとしてましたけれども、やっぱり患者さんの方がなんか自分自身がこうすごくできてないというか、そう思わされるのは患者さんのまさにその自己尊敬と士気ですよね。士気が上がるとかの士気ですけれど、それを本当に低下させますよね。ですから本当に人を支える仕事のものは、いやここだと思いますね。畏敬の、ね、気持ちをやっぱり持ち続けることということが、やっぱり治ればいいだけではないというまあそれは本当に改めてこれ肝に銘じたいと思いますね。といったところで、時刻が8時23分を過ぎたところです。以上です。